ヨワカイラジオ。皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、師走もあっという間に過ぎ去り、クリスマスになってしまいましたね。
クリスマスやな、楽しいな、はい、ウキウキするな。俺クリスマス大好きやね。
私も大好きなんですけどね、
うん、ほんまか。
なのに私ちょっと風邪をひいてしまって、
うん、風邪ひいてしまったあかんな。
風声っていうんですか。
いや大丈夫大丈夫、魅力的やわ、いつも通り。
いつもよりハスキーな感じですか、
ね、あ、かっこええな。俺そういうの好きかも。
そしてクリスマスということで、
すごいですね。
何が起こってるかお聞きの方わからないかと思うんです
けど、全然わかりません。あ、そうやな、
ケーキを持ってきてくれる。
その通り、メリークリスマスって書いてありますよ。
美味しそうな栗のケーキですか。
モンブラン。
モンブラン
だそうです。
上にね、あの桃太郎さんが入ってそうな栗の形。ちょっと違う、ごめんごめん、待ってごたえ。栗がね、可愛らしく3つ乗っかってるね。でも半分に切ったやつから、正確に言うと 1.5 個ぐらいしかありませんな。
2個ぐらいじゃないですか。
あ、2個か。
でこうモンブランの ひだ、これひだなんですね。こう普通なんて言うんですかね、こう、
あ、ふにゃふにゃしてるの
が、ふにゃふにゃしてるやつですよね、う
ん、はい、これはなんか皮ですね。皮
皮
違うね、ごめんなさい。ちょっと全然フリル状。さすが言葉出てくるもんな。
フリルですね。
わ、これは素晴らしい。
素晴らしい。後で、はい、
これはみんなでいただけるんでしょうか。
はい、
うね、
はい、
ありがとうございます。
はい、すみません。メリークリスマスということで、今年も洋和会で日本全国を回りました、
ね。回ってきたね。世界まで行ってきたもんね。
はい、お疲れ様でした。
大変だったね。
大変でしたか。
本当大変だよ。
もう ね、世界に羽ばたくですからね。はい、そんなわけで来年も、年が明けて来年1月25日。ちょっと寒いので暖かいところに行ってみようということで、沖縄洋和会の開催が決定してますね。はい、
2月のやつも言
う
とい
て。そうですね。そしてバンコク、大阪、東京、名古屋、福岡での開催も予定されています。バンコク何日でしたっけ。
バンコクは2月ですね。
大阪も2月ですね。
大阪も2月です、は
い、またご案内をしますので楽しみに待っていてください。来年も忙しいですよね、
うん、
はい、
だね。
ですね。はい、ラジオ、あ、洋和会ラジオを聞きの皆さん、お近くで開催の時はぜひご参加ください。
そう、ぜひ参加してくださいね。
ぜひバンコクなどにはね、
そうそうそうそう、
一緒に行ってみるというのも楽しいです。
いいね。いや、なんかえらい気合い入れてくれててね。
そうですよね。はい。
なんかバンコクひょっとすると名古屋ぐらいになるって豪語してる人いるんだけど、それ無理でしょみたいな。
いやいやいや、それは
60人は集まらないよ。バンコクだよ。
わからないですよ。
まあな。
はい。バンコクですよ。何が起こるか。
確かにな。
で、今日シンガポールから来るっていう話
い。あ、それはね、普通なんです、ね。
普通なんですね。普
通なんです。前上海でやった時30何人でさ、
そうですよね。
そのうちね、はい、10何人は日本とかシンガポールとか台湾から来るわけ。
上海の方じゃないですもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。上海の人少ないじゃんみたいな感じだもんね。
そんなことはない
ですけど、ね。あんなことないな。
はいはい、温かく熱烈歓迎。
そう、熱烈歓迎してくれて、はい、もう非常に感動しました。はい、あの中国とちょっとややこしいことあった時でね。
そうですね、
うん、はい、それであれは心配してて、ね、その普通のレストランの普通の場所借りて、これまずくないって。
確かに日本人だって、
うん、それで僕最初ね、英語でスピーチしようと思ったんや。ところが考えてみたら、それってかったるいよねと思って、もう日本語でええかいって大阪弁喋りまくり、中国人何にも気にしてないみたいな。それでみんなうわーって盛り上がってね、瓶飛んでくる思ったけど何にも飛んでこなかったもんね。
大阪弁が良かったんですかね。
うん、
やっぱ先生の人柄ですかね、やっぱり、ね、
いや、よう分かりませんけどね。
ボーダーレスのね。
その通り
だ、はい。でもちょいちょいお話が、声が入ってますけれども、今日はメリークリスマス、クリスマス特集ということで、豪華なゲストを
お呼びして、うん、いやもう今日は豪華でね、僕はびっくりしたね。
はい、
普段お会いしたことのないような方々ですので、
はい、
はい、はい、その前にですね、あれをやれっていう指示が来ていまして、あれ今日は何だ、
またこれや、あ、もちろん分かるよ、クリスマス、
クリスマスなんですけれども、うん、今日はですね、なんとスケートの日でもあるそうです。
ああ、そう、はい、あのね、皆さん、あのゲストの方には申し訳ないんだけど、いつもね、この日は何の日っていうのがあるわけね。
うん、
でもそのね、今、はい、スケートの日がどないしたん、はい、それがどないしたんやねんってなるじゃん。
イギリスの探検家が日本で初めてスケートをしたので、今日はスケートの日。
ああ、そうなんや、
はい、ついでにバカボンのパパのお誕生日でもあるそうです。
ユッキーちゃん、僕の顔見ながらバカボンのパパってどういう意味やねん。
そんなことないです、そんなことはないです、はい、はい、あの、まあ、おめでたい日ということですね。
ですね、
はい、はい、それでは、あの、特別ゲストの方のご紹介をしたいと思います。
はい、
はい、今回のゲストは、うん、BBT 大学院の卒業生でもあり教授でもあります深尾さんですね。
こんにちは、
深尾さん、
よろしくお願いします。
お忙しい中、東麻布スタジオに来ていただきましてありがとうございます。はい、それではですね、もう一方、はい、女性のゲストにも来ていただきました。
素晴らしい。
BBT 大学院の卒業生の宮原さんです。
ああ、あの優秀な宮原さんだね。
US10 の宮原さんです。
US10 だね。
はい。うん、では早速ですね、自己紹介をお願いしたいと思います。はい、皆さんご存知とは思いますけれども、はい。
いや、知らん人多いですよ、やっぱり。
そうですね。大学院の先生をされているので、
そうですね、あんまり多分知られてないと思いますけども、うん、
じゃあぜひぜひ、
はい、こんにちは、深尾弘嗣と申します。この BBT の関わりはですね、
うん、それ聞きたかった
よ。もともと、あの、はい、私1期生でして、 BBT 大学院の。
そうなんですね。
1期生なんですよ。その時はまだボストンに在住して、はい、まあ、米系の、まあ、コンサルティングファームに。
あ、初めて聞きました、
はい、アーサー・ディ・リトルって会社なんです。
あ、ほんまかいな。
そこの、まあ、本社に、まあ、勤務をしながら。
あ、ちいこやっちゃな。
そうですね、うん、昔は大きかったんですけど、
大きかったんやな。
一番世界で一番古い。
あ、そうですか。
コンサルティングファームで。
あ、失礼いたしました。
その後マッキンゼには抜かれましたけど、
あ、
まあ、その現地法人でも働いてまして、
なるほど、
まあ、私が日本人としてそのファームで日本人取られた初めて、
あ
の、120年の中で初めて
日本人
だったということで、あんまり関係ないんですけど。
いやいや、関係あるでしょ。
ね、はい、
まあ、元々とコンサルティングの、その、まあ、ビジネス入ったっていうのは、やっぱ大前さんに憧れて、このアメリカでやったろうっていうところで、まあ、そこからも大前さんとつながりはあるんですけども、1980年代の後半ってもかなり昔の話ですけども、はい、それで、まあ、アメリカに行って、まあ、米系のコンサルティングファームに、まあ、10年以上
なるほど、はい、
それで、まあ、大前さんがその、まあ、遠隔でできる大学院を作るみたいな、はい、そういう話をアメリカに聞きつけまして、
は
い、これはもう、はい、これはもう行かなあかんなと。いうことでボストンにいながら、まあ、あの、受講したと。一期生として、まあ、3年に卒業して、まあ、その後、あの、初めはお前さんの TA とかやってたんですけども、まあ、お前さんがある日突然、ね、ちょっと、あの、教授としてやってくれへんかみたいな話がありまして、
はい、
それで今はその現地 CEO の、まあ、経営の成功の勘どころという、まあ、講座を、
はい、
まあ、選択科目なんで、
まあ、そう
だから知らない人多いと思うんです
が、1年目ですか、
2年目です。
2年目です。
それをもうかれこれも5年ぐらいで
3
年もやってるってそういうことです。で、一方大学では、海外の企業研究っていう、これは大学4年次なんですけども、これも選択科目なんですけども、
はい、
まあ、それも教えてると。
なるほど、はい、
あの感じですね、BBT に関しては
。
それで、まあ、その後日本に帰って何してたかっていうことなんですけども、あの、一期生の卒業式が富士ソフトビルで、覚えてらっしゃる、覚えてらっしゃると思うんですけど、
はいはい、
あの時その創業者の野沢っていう人間が、
はいはい、
あの場にいらっしゃって、
はいはい、
それ私も、まあ、両親が結構、まあ、高齢化してきたので、
はい、ちょ
っと日本に帰らなあかんかなとか、まあ、BBT の、まあ、今日もから話していたら、その野沢がですね、この深尾ってやつ、その日本に帰ってくるんやったら、あの、うちに来おへんかみたいな話があって、それ卒業式も次の日か次の日ぐらいにちょっと一回、あの、会社来てくれって話、
フリーソフト
に、うん、行ったら会長室に呼ばれて、
なるほど、
それでもなんか面接スタイルなんですよ、はい、でもいきなり会うなり来ませんかみたいな話になって、
もうすごいですね、
そこまで行ってくれるんだったらちょっと行きましょうかみたいな
形で、は
い、全然その何も知らないまま、
ほな今もフジソフト、
フジソフト辞めてます。
あ、もう辞めて
ます。その後、まあ、あの、ずっともう5年ぐらいお世話になってたんですけども、この前 4月日本維新の会から参議院選挙に、まあ、立候補するようになりました
。ああ、なんかそれ、はい、そうですね、
はい、それで富士総統一応辞めて、
それで辞めた
んや。それで辞めたんです。それで辞めて、まあ、選挙活動に集中して、はい、まあ、4月から、まあ、7月ぐらいまで選挙活動ずっとやってましたけども、うん、まあ、残念ながら今回落選ということで、はい、それでまた富士ソフトグループの今の竹内さんと、はい、の会社に引き取っていただきまして、
もう一緒のオールド
そうです、来ていただきました。
あ、ほんまかいな。竹内さんとなんかえらいみんな身内で固まってるみたいな。
まだお世話になって、ソフトグループでお世話になって。
そうですか。
それでは今後っていうか、一応まあ日本維新の会の今度の3年後の衆議院選挙の一応候補者として、まあ、任命はされてるんです
けど、なるほど、
まあ、今大変な日本維新の会も支持率低いので、
そらそやわな、
まあ、今どうなるかわからないという感じです
。ほんまやな、
日本を、はい、変えていただくっていうことです
ね。なるほど、
はい、お前さんがね、そういうことを前からおっしゃっていて、はい、なんか日本からやらなあかんなっていうのをずっと思ってたもんですけど、はい、今回出ました。
なるほど、
大変な借金を作って、
まあ
大変ですけど、
ね、大変ですね、
はい、
そんな感じです
。なるほど、どうもどうも、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。世の中を変えるもう一方に、はい、ぜひお話を自己紹介をお願いします。
もともとは、広告会社で、コピーライターとそれからマーケティングをやっていました。それはもう本当に20年以上やっていて、はい、その途中の道のりでは、ここにいらっしゃるこの川崎先生を先輩として、はい、っていう職場のこともありました、はい、だなんとなく特定のクライアントのためにこう働くっていうのを身を粉にしていくっていうのが、本当にこれはこれで一生終わっていくのはいいのかなみたいな、なんとなくこうもやもやとずっとしていて、でまた子供の時に困ってる人の役に立ちたいってことをとても素朴な夢を持っていたんだけど、いや、その割にこのお客さんのここのなんとか成分配合っていうのをここのとこやっぱり削れないからもう一回入れてなって言われながら、でも35秒じゃなくて30秒に収めてねっていうのをずっとこう対応してることがいいのかといろいろ悩んでいったところに、子供を身ごもったわけですね。
あ、なるほど、はい、はい、おめでとうございます。
それは今の3人目のチビなんですけど、
はい、
で、いや、どうせここで産休育休っていうんでまたハンディを追うんだったら、なんかこのなんかしたいなと思って、それでそれまで私マーケティングとかはこう今マーケティングのさカリフォルニア大学で学んだりとかしてたんですけど、こう MBA は避けていて、それなんで避けていたかって言ったらアカウンティングを避けていたんですけども、だけどもうここで腹をくくってこうやろうと、
はい、
で調べ始めたところで、グロなんとかとかね、
はい、
いくつか、はい、それやって中にこう大前さんの顔のついたパンフレットがあったわけですよ。それであれ、なんかこの間研修で受けた人の会社に関係ありそうな人がいるみたいな、はい、で、これはもしかしたらこう運命の出会いかもと思って申し込んでみたっていうのが、まあ、きっかけです。
うん、日本はどうなるか、
どうしていきたいか、
どういうふうに変えていきたいか、
これね、本当難しいと思うんですよ。
難しいですよね。
例えば選挙の時にね、はい、毎朝7時に駅に立ってこういうの訴えかけてたんですけど、
ね、
このままやったら日本はもうダメになるみたいな。
みんな聞いてんの？
あんまり聞いてないですね。あんまり聞いてない、
聞いてへんと思うな、
は
い、
借金はね、もう GDP の 200% を超えて人口減り始めてると、それで借、ね、収入が40兆しかないのに100兆も予算を組んで、
はいはい、
毎年この借金を積み重ねていると、人口減ってきますよね、これどうやって返していくんですか。社会保障もう破綻してますよね、年金も、医療も、もう介護も、どうしますか、このままで日本はいいんですか
って語りかける
んだね。
で、誰も聞いてんやん、
誰も聞いてない、それがまあ現状
ですね。どないすんねんみたいな、
ね、
これまあ斉藤
先生にもね、この問題解決、政治の世界にもちょっと貢献いただきたいなと私はずっと思ってるんですけどね。
いや、僕ねそれがちょっとね苦手ですねんや。
そうですか。
これね、はい、いや僕ね、これスクーリングの後の さっきちょっと彼女に言うたんやけど、スクーリングの後の飲み会で大学院生からね、いや先生、大林先生みたいに政治の世界に出て国を変えるということをなぜやられないんですかって言われたんや、はい、僕のことはね、こんなこと言うたら怒られんねんけどね、
はい、
いや僕よう嘘つきませんねみたいな、要するにその時々に合わせてこう変えていくみたいなことがあかんねんや、で嘘つくと顔に出てくるんだよ。で丸がもうすぐ分かりやすい。それこれあかんし。これでただ僕自身は世の中を変えていきたいっていう気持ちはもちろんあるわけ。ところがおそらくやり方はそういう政治的にこの上の方からこう変えていくっていうのもあるやろうけど、僕は今問題解決を個々人にこう一生懸命育てようとしてるやん。個人が育つと部門が育つ、部門が育つと組織が育つ、組織が育つと社会が育つ、この一番小さいところのワンユニットをね一生懸命こうやるわけだから、なんか今日もねちょっと教えてたところで生徒30人ぐらいおったあの企業やねんけどね、その人事の担当の人がね、いや先生いろんな研修聞いてきたけど先生の話ちょっとちゃいますよねっていうのね、ちょっとちゃいますよねっていうのは、例えば問題解決ちゃったの、問題解決のそら機能法がどうのこうのだけやと思ったら、これは生き方でしょとか言うとね、問題解決は生き方でしょ、みたいな、つまりねそういうね、だからね企業を変えようと思ったら要するに問題解決も考えて重要やけれども、成果上げへんかって話なれへんねんから、まあ、成果上げるためにどないすんのんと、賢い考え方やっただけで会社って変われへんやろ、だからどないして人巻き込むねんとか、そういうところまで頭使わんとなあかんやろと言うと、みんなうわそれはそやな、でも難しそうやけどこの人の言うてることを聞いてたらできそうな気がするぞみたいな、こんな感じだ、おそらくそっち向いてるんですよ僕は。だからなんかこの、 あの国会中継みたいなこう見ててね、あそこでみんなこうおっさんがわーってこの委員長かなんかどうな何してまんねん道頓堀はみたい言ってるやん、
やってます
俺ね演技うまいなこの人みたいにして見てる、冷めた目で見てるわけ、僕やったらそんなんせえへんもんみたいな、
手段がね違う、
ね、両輪必要だと思うんですよ。
あ、ほんまかいな。
国民はやっぱりもうちょっと賢くせなあかんと思いますし、
いやその通り、
はい、
その通り、
そのためにはやっぱり斉藤先生のこう小さいところからこういった問題解決者を増やしていくみたいなね、
いやそれはその通り、はい、せやから問題解決のことが分かる人を増やしていくとね、でここのところで大事なのはロジックだけじゃないんですよやっぱり、でみんながそれに共感せなあかんしね、で確かに自分たち自分らの利益ばっかり考えてたからうまくいけへんねんなって気がつくことが大事でな、ほいでもちろん僕なんかは利他主義を徹底的にやるとね、やっぱり世の中変わるよって言うても、ね、利他主義の意味分かれへんもんみんな、前ある会社でね、まあそういう外人がおったもんやから通訳する姉ちゃんおってな、利他主義って何ですかって言うんだよ。え、なんやな、早くてみたいに言ってんけどさ。あ、そういう意味ですかって、そんなの聞いたことありませんみたいに。びっくりしてもてん。つまりあんまり普段からそういうね、利己主義はよう聞くねんけど、利他主義って聞いたらね、はぁみたいな。まあそういうこともあったですよね。だから、なんていうのかな、やっぱりそっちの方が向いてんだろうな。
で一回その国会議員とそういうレベルにもそういった話をしていただきたいですね。
あ、
彼は問題解決の力がやっぱり弱いので、やっぱレベルが低いんですよね。
あ、それはそうやと思うな。
あの私も選挙出る前に陽先生に今度選挙で出ますんやって話をしたら、深尾さんなんであんなレベルの低い世界行くんやみたいな、そういう話だです。
今のえらいここ入ってんねんけど、なんか お前さんなんかやれへんかったっけみたいな、ね、
大丈夫ですか、
大丈夫大丈夫、それはもうね
世界低い世界、まあ、確かにやっぱそうなんですよね、その本当に力のある人が政治家になれるシステムなくて、本当にそのなんか誰かに推薦された特定の利益団体が推薦を受けた人とか、そういった人が代表になっていて、国民の代表になってないんですよね、だから おのずとやっぱりレベルが下がって、それなりの政治しかできてなくて、だから日本の国も良くならない、リーダーシップがない、ずっと言われてますけど、そういう世界
ですよね。
だから利益団体やからや、
利益団体、ね、特定の
俺はそやから、なんか普通、例えば自民党と自民党がこれ自分ら賛成するのよみたいな、みんなこう賛成せんと反対するとな、ペナルティー食らうやろ、はい、あれおかしいと思ったよね、
余命ですね、
自分で、ただ俺はこういう考え方しているんだって言ってね、なぜ議論しないのかって不思議に思っちゃうのね、でおそらくそれはもうそういうふうに決めてんねんって、お前ちゃんと守らんかいって言ったら、それやっぱおかしいよな、ね、
アメリカなんかそういった通り盗賊にこだわりことなく自分の意見通りをされても別に罰則とかないですしね、
うん、そうやね、
はい、
日本のあのこうグループに対してこう、でもいやこれを否定するわけじゃないけど、自分はこう考えるって言った時に裏切ったっていう、あの、
あ
れすごいですよ、うん、例えばあの議事録、本当に具体的なことですけども、議事録で、あの私は中間管理職みたいなもので、こう管理職で経営のことを決めると、でその議事録っていうのを職員に共有するわけですけれども、その議事録っていうのをこう意見もあって、こう意見、それをそれこそ BBT で習ってるやつですよ、こういうこのテーマに関してこう意見もあって、こう意見もあって で、でコンクリージョンが出たか出ないかで、これは申し送りになったみたいな話があったりするわけですけれども、その時にいやこれ書き直せと、途中でどういう議論があったかは出さなくていい、今日職員に共有しなくていい、この議論をした、決まらなかった以上ってするっていう、ね、でそれを、これをこういうことが議論されたっていうのは分かるから、問題意識も共有されて職員も考えるんですよ、ったら職員に聞かせる必要はないっていう、そういうのがね、すごくいっぱいあって、あのすごく経営的にクリティカルなことが理事会も評議会も取ってからってことになったからってこう達しがあったりするわけですよ。で、こうそれこそ BBT なんかでは組織を変えていくのっていうのは、個々人をエンパワーメントしてっていったのに、こう個々人の情報を奪うっていうのはもうそれディスパンメントですからね、そこからやっていくわけです。で、私は今はこうグループ長なんですけど、前は上司がいたんですけども、その時に「いやそう言ってることおかしいです」って言うと、「俺の言ったことにおかしいって言った」っていうことに対してものすごい叩かれる、まあそれはね、こう個人的なことがあるんだけれども、だからそれは個人の問題だと思っていたら、結構それが階層的になっていて、でそれっていうのは政治が情報を出していくのにも非常に似ていて、下からのレポーティングは漏れなくやらなきゃいけないけれども、上から下への情報を出しっていうのはピンポイントで出すんですよ。そうすると事実っていうのを、こう私はコピーライターだとかよく分かるんですけど、事実を部分的に出していくと違う意味を持つんです
ね、
編集されるから、だけど、そこに関しては嘘は言ってないよと、
まあ、
いうことになるわけなんですけど、両方知ってしまうと、いやそれは嘘でしょって見えるんですけど、あのっていう、なんていうのかな、あのそれってでも日本の政治が、ここ個人は愚民であるってないですけど、こう国民に知らせると騒動も起きますけど、ここは知らせなくていいって言ってる、情報の出し方だったり教育の仕方だったりっていうの、非常に縮図を見てる感じがあって、こうここが日本のこう大問題のへそみたいな感じがちょっとしたんですよね。
日本の日本ザ・日本社っていうのをこう固くなに守ってるとこ会社はそういうとこありますよね、大抵こう愚痴っていうそういうとこですよ ね、
そうだね、
はい、
これが例えば今のやつでな、あのよう分かるねん、そういうことが起こるっていうのは、一番上のトップもそうなん、
トップはあの珍しくって言っていいぐらい最近なったんですけど、女性なんですけれども、その前のおじいさんがなった時には、こう自分の権力を守りたいというよりも、彼を見てると悪い人じゃないんですよ、だけども、若い者たちにこんなことまで知らせて、あったあの悩ませる必要はないみたいな、こう家族、おじいちゃんがこう家の一部は見せないとかっていうのに近い感じ。
あ、
なるほ
で、今の、はい、あのトップっていうのはむしろあのみっともないからミスないに近いんだけど、前の人はもうそこは心配しなくていい、でも、うん、心配しなくていいって言っても隠されているんだけれども、ボロボロと心配しなきゃいけない状況は見えているんだけど、隠されていてそこには口出すなって言われることのフラストレーションがあって、職員はもうだけど、こう職員文句ばっかり言ってるんだけど、こう私から見るとその、お父さんだったりって守っている対象に対して文句を言ってるので、彼らが解決策を出すこともないわけですよ、こんな経営方針じゃできるわけないじゃんとかも常に文句を言っている下地も、
うん、
なので、うん、だけど文句ばっかり言うんじゃありませんよっていう管理あの経営陣みたいな構図になってて、でもそれってこう政治とかでもこう今の政府はとかねっていうのずっと言い続けてて、でも何が出てくるかって言ったらば文句しか出てこないけど、じゃあ少子高齢化どうするのって言ったらば、なのもうあの世も末だねみたいな、政治的にみんな答え出さないと言えるじゃないですか。それにとても、うん、
あれな、俺今聞いててな、僕今ある地方自治体を面倒見てるわけやね。でこの間ね、そのミーティングで、まあ、首長の人が出てきてる時にね、まあ、ちょっとお話があるんやけど、実はそのやってはいけないことっていうのはあるんや、まあ、やるべきこととやってはいけないことっていうのがあって、これはもちろんあるわなと。で、やるべきこととそのやるべきことの中にはね、まあ、無論地方自治体を活性化させなければならないから、それはそういうものを事実ベースで物事をちゃんと評価しながら、もう自分たちでいわゆる産業を起こすか、あるいは人が見たい体験したいものがあるか、あるいは住みたい街にするか、この3つの要素を満たすようなね状況にやれるかどうかや。だからこれは片っぽでやっていきましょうと。で片っぽでね、やるべきでないことっていうのは、例えば役場やからみんな楽なんだよね、まあ、基本的に一生懸命やらんでも偉くなっていくから。それで僕はそういうことは、まあ、年取ってきたら給料増えるっていうのをね変えたくない気持ちわかんねんけど、若手で今一生懸命やろうとしているやつを邪魔する人間を偉くしちゃいけないと。これは絶対やっちゃいけないと。で基本的に僕が思う仕事っていうのはどういうふうになってるかっていうと、2つしかないはずやと、ね、役場の中の仕事は2つしかない。1つは住民の満足を高めるためにどうしたらいいかって関係している、ね、住民満足とか訪問する人たちがここすごいねっていうふうに感じさせるようなことに関連している仕事であるか、もう一個は役場で働いてる人たちの満足とか生産性を高めることに関連してる、この2つしかないと。それ以外の仕事は一切やったらあかんねんやみたいなことをね言うの。ほらな、もう口ポカーンって開いてね、はーみたいな。でもね、それをやらん限りあなた方の将来ないんやからっていうことを、俺脇役やから、でそういうこと平気で言うちゃうわけで、僕なんかの強いやね、もうそんなんやったら来ていりませんねんと、あ本当別に来えへんよ俺みたいにはね、まあそんなこと言われてないねんけど、ただ逆にまあ少ない予算です言うて、まあ少ない予算でやってんねんけど、逆に彼らが例えばアンケート調査をしてこういうことをやりたい、やろうということをまあ提案するときにね、アンケート調査する予算ありませんとか言うとさ、しゃあねえうちで払おうそれみたいに、そういうことをやっていくとね、普通そんなことする人っていないでしょうみたいに思ってるわけや、きっと思うんやろと。だから余計そこでね信頼度がちょっと高まっていくね、まあ一応なこの人変わった人やからよう聞いとこかみたいに。結局何言ってるか言うとね、まあその人たちはその地域に対しての責任を負ってるやん。その人たちがしょうもない考え方してたら、そこの地域の人もどんどん赤いようになっていくわけや。 どっちみちこんなもんだよなって言って衰退していくやろ、とするとそこの当事者たちを変えなあかんということになると、正しい考え方とは何かということを伝えなあかんことだね。それがね、問題解決の場合は問題は何やということを発見するんやけど、その前にその重要なものの考え方とは何かということをね、伝えていくことをねしてあげんと、あの時にまさに僕思った、あ、この人たち知らんねんやと、そういうことがいかに重要であるかを知らん、ね、で逆にそんなことやって、例えばさっきのこの、組織の恥部を外にさらけ出してね、そんなことやらんでええねんやって、でも逆にそれをオープンすることによって余計にいい状況が生まれるんやっていうことをね知らせなあかんね、そういうことを確信を持たせるみたいな、あ、本当にそんなこと起こるんですか、いやそうやねん、やってみよいっぺんみたいな、そういうところはね、だから問題解決を思考する人っていうのはロジックをしっかりというのが片っぽにあると同時に、その正しい考えっていうのをね、どないしてこう伝えていくかというところがすごく重要やなっていうのは、そういうところにね、で仕事するとよう分かるのね。でそこでなんとなく関心買うために彼らがどうあってほしいかっていうことに迎合しちゃうとね、そこで終わっちゃうね、もうそこで仕事する意味もなくなってくるから、だから僕はもう必ず自分が考えていることはともかくどういうふうにすると彼らは納得しやすいかっていうことをちょっと気にしながら、だから今度もね、みんな若い連中は休みの日に雑草を取りみたいな、道路の本当はね、国道やったら国がそれやらなあかん、県道やったら県がそれやらなあかんねんけど、そんなやれへんやん、そりゃ、ね、首相が来るんやったらみんなやるか分からへんけど、やれへんやろ、やったらええやん君ら、こんなん県ちゃいますもん、そんなこと言うてるからいつまでたってみんな誤解してな、あんたらの責任でこんな汚いやんって思うやん、やったらええやん、あ、みんなやり始めんだよ、ね、でそのうちみんな週末にはボランティアでやってるやん、ほんで俺はこの間ね、よしこの際チーム作れ、な、もうチーム作ってジャンパー作ろうと、ジャンパーにね、ここにちゃんと実態の名前入れて、週末みんな一生懸命今までなんかトレーナーがジャージでやってたやつを、これえあの人ら役場の人一生懸命やってくれてるやんって言うたら、住民がな、私らもちょっとやりたいわっていうふうになるやろうと、まあ僕らそれ来てなやろうと、でそんなこと来てやってると、なんかチームってチーム感あるやんって、ほんならそれ見て役場の中のまた若いやつが僕も一緒にやりたいと、こういうことを作っていってやる、ね、でそれは誰かがそんなことやるとみんなベクトル合わせできるぞとかね、あるいは住民が、あ、これすごいやんって、ほんの僕らやっぱり自分たちの町は自分たちが作るんやって思うようになるのが一番ええ状況やからさ、からそういう状況は君らそうやからやれよ言うてもやるわけなくて、誰かがやってるのを見てやっていくんやと思う、結局そういうことがね、結局俺ら問題解決、まあまあ、学んでるっていうか、まあ、僕一生もやってるところの理由っていうのはそういうところに生かしていくことなのかな、でそれが一人一人こんなあるでっちゅうでね、
本質的な問題に対して誰も切り込んでないんですよね、
う
ん、
それはそ
れみんなそれを避けていて、みんな国民はそれを知りたいのに、だからそういう政治家が出てきたら結構国民も賢いと思うのでついてくると思うんですけども、本質的な問題に対して何のアプローチもしない、
そうやな、
このままで大丈夫なのかっていう不安とは世の中であると思うんですよね、そういうやっぱり政治家とかリーダーシップとかそういう人を求めてると思いますし、そこでぜひ斉藤先生にもまたご活躍いただければと思っていますけどね、
ご気に、はい、どうも、あれこの間ねちょっと見てもらったらね、BBT に、中央官庁と自治体から来てる人ってね、まだ70人ぐらいしかいないんだね、これが人数多いかなと思ったんやけど、そんな大使がトータルから言うとね、もうビビたるもんだね、だから本当は役所がもうちょっとそういうところにね学ぶことをやっていくとね、
おそらくもっと地方はね良くなっている可能性あるよな、
うん、地方は今本当閉塞感なんですよね。
だよな。
私もその地方っていうかその三重県のもう端から端まで回りましたけども、もう一部の都市を除くともう本当にもうあの駅前シャッター街みたいな形で人口も減り始めて、うん、子供も減り始めてる、うん、仕事も減り始めてるということで、まあ、多分これから5年10年経つと地方の都市、まあ、地方都市はもうガタガタになっていくと思いますけどね、うん、
そうだよな。
誰もこれに対して、まあ、あの本当にあの本質的な解決策を、
うん、そうそう示して、あれね、やっぱり僕ね、事実を、しっかり集めないとあかんしね。で、僕はいろんなところ見てた時にね、いや我々事実集めてますって言うてんねんけど、僕から見たらね、本来知るべき事実の 10% あるかどうかでね、それで物事を判断するからさ、全然話になれへんねん。だから分からへんのと同じことや。そやからこれが逆にね、はい、僕らがこういうことが分からんと状況が分かりませんと、どこにチャンスあるかも分かりませんと、そういう作業がちゃんとできるようになるとね、正しい判断ができるようになると思うね、はい、解決法が出てくるわけ、はい、要するに問題が分かるわけやから、そういうプロセスっていうのは実はものすごく面倒くさい話で、結構しんどいよね。大学院生でも最初にあのスクーリングなんかで、いや私今まで情報を集めたことないから情報を収集しろって言われてもどうしたらいいかわからないんです、あ確かにそういう子もいるよねみたいな、そうなのよ。だからなんか会社の中でなんか数字のテーブルが出てきてね、こういうものがあるって、それは見たことあるんだけど、自分の意思を持ってね、一つの何が起こっているかを理解するためにどういうものを集めたらいいのかっていうことは学んでないから、だから限られたものが全てと思うとね、そっから導き出されたものは答え間違ってしまうということになるんやろうと思うな。
洋和祭ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ヨッキーでした。